皆さんこんにちは。日本パーソナルブランド協会の立石剛です。セミナー講師の教科書出版記念スペシャル企画ということで、8人の人気講師からセミナー講師としての成功の秘訣を聞かせていただくという企画を、ね、今回やっております。本日のゲスト、株式会社心に響く話し方の宮北由紀さんをゲストにお招きしております。宮北さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは宮北さんをご存じない方がいらっしゃるかもわからないので、はい、ちょっと簡単に自己紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。今この社名の通り、話し方教室をしているんですけれども、うちではうまく話すことではない、それよりもあなたの思いが伝わる話し方をしましょうという、話し方を教えております。そもそ も私自身がずっと役者を20年以上やってきてまして、そのスキルをベースにやっている、オリジナルのメソッドでやってます。
はい、
はい
はい。ということでね、もう宮北さんといえば、ね、こう我々の中ではね、今ね、私がやってるイベント、セミナー講師の甲子園という、ね、はい、イベントがありまして、その全国大会の、ね、ゲストコメンテーターということで、もう、何回目になりますかね。
もうこの前で4回お世話になりましたね。4回ですね。
はい、はい、その中でもね、非常にこう辛口のコメントで本当、もうビシバシ直球でね、コメントされるということで、非常に我々の中でもね、こう話題というか評判のね高い先生でございます。
いやいや、とんでもないです。はい、ありがとうございます。
さすがに役者さんだなという感じですね。言葉がね、本当に響くんですね。
そうですか。
はい、元ね、その、役者さんされてたってことですけど、はいはい、役者さんから講師業界って全く違う、
ね、そうですよね。そうですよね。
どういうきっかけでその役者さんから講師やろうと思
って、私ずっと役者をやっていた頃に、とにかくね、監督に言われる芝居、言われた通りにやる芝居が正しい芝居だって思ってたんですね。ところが監督にはもっと宮北が感じる芝居をしてくれ、宮北ならではの芝居をしてくれって言われた時に、私ね、宮北が感じる芝居っていう意味が分からなかったんですよ。で、せっかく得たこう役があったんですけれども、大きな役を得たんだけれども、できなくてできなくって、役を下ろされてしまったっていう苦い経験があるんですね。で、その時に自分が感じるってどういうことだろうって分からなくって、妙高の山奥にこもったんですよ。で、その時にちょうど行った時が真っ赤な秋でね、真っ赤な山、もみじの山と、それから真っ黄色の花が咲いていて、そしたら次の朝起きたらそれが真っ白だったんですね。で、雪が降った。で、その時に足元に咲いていた黄色い花を思わず雪をかき分けて見た時にね、その何にも昨日とは変わらず咲いていた黄色い花を見た時に、初めてそのね、感じるっていう感覚があったんですね。あーって、私こういう黄色い花みたいになりたいって思ったんです。黄色い花っていうのは雪が降ったから僕ダメだって言って枯れていくわけじゃない、ね、黄色い花は周りがどうあれ、状況がどうあれ、黄色い花として咲き続け、種という子孫を残して死んでいく、いつもあるがままでいるっていう状態でいいんだって思って山を降りてきて、それからおかげさまで、NHK で大河ドラマやらせていただいたり、舞台だと蜷川幸雄さんの舞台やらせていただいたりっていうことをずっとやってきたんですね。で、そんな中で、20年以上やってきた時にね、今多くの人がこうマニュアル通りにしか話せないとか、自分の思いが伝えられないんですって悩んでいる人がいっぱいいるっていうことに気づいたんですよ。それってまさに、山にこもる前の私だったんですね。そうした時に、あ、この私が長年悩んだこの悩みがね、役者をやってきたことのこのスキルで多くの人救えるんじゃないかなって思ってやったのがきっかけですね。
最初はどんな形でされたんですか。は
い、もう元凶、私うちはもう一つの録画、元凶、言葉が響くで元凶っていう商標登録取った言葉があるんですけれどね、それをね、どうスキル化したらいいのか、これが人に役に立つのかどうかっていうのも分からなかったから、 どうしようかなと思ってたんですね、うん、でその時にたまたま私スキューバーダイビングをするんですけれども、うん、ダイビングのオーナーがね、うん、いやうちのインストラクターのクマちゃんがよって、うん、あのすんごいいいもの持ってるし、うん、だけれどもなんかこうねお客さんとうまく話せねえんだよって、うん、で私がオーナーにねちょっとクマちゃんを私に一時預けてくれないかと、もちろんお金いらない、でもクマちゃんを私育ててみたいんだけどって言ったら、うん、おいいよ任せたとかって言って、うん、っていうね。でクマちゃんあのダイバーってこう今はお魚こういうのが旬ですよって言ってお魚の勉強をするんですね、うん、でその時にクマちゃんがそのアオリイカの生態についてっていうのを話しましょうって私ずっと指導してたんですよ、うん、で彼はそのアオリイカってこういう魚で1杯8000円もするような大きなあのすごい高価なイカでとか寿命は1年でとかそれぐらいしか話さなかったので、私はそこにもっとそのアオリイカにまつわるストーリー物語ヒストリーを言ってごらんっていうことを申し上げたんですね、うん、要するにアオリイカの役作りなんていうのかな一生ですよね、うん、そしたらもう彼はそういうあの知識をいっぱい持ってますから、うん、アオリイカっていうのは人間食べても美味しければ動物が食べても美味しいんですと、うん、で潜った時にアオリイカが産卵しているシーンが見える、でもそれをよく周りを見渡すとそのアオリイカを狙ってるウツボがいるんです、でアオリイカは産卵するとあの卵を産んだ直後って体が弱っている、弱ったアオリイカを狙ってウツボを食べる、でアオリイカは当然それが分かってる、でも子孫を残して潔くウツボに食べられて死んでいくんですっていう話をしたんですよ。そしたらそれを聞きに来ていたダイバーがみんな泣いちゃって、で誰が一番泣いたかって、うん、オーナーが一番泣いちゃって、クマがこんな話をするとは思わなかったって思って言われて、その時にああこれはちょっと役に立つのかなって思って、
うん、って思ったわけですね、
うん、ですね、はい、そう
か、最初じゃあねちょっとしたきっかけでね、
そうですね、う
ん、教えてみたらこれまでの経験が、
うん、そうです
ね、
そうです、
人に役に立つんだってね、
そうです、はい、
なるほど、
はい、
でそれからじゃあ自分で講師やってみようってことで、
うん、
はい、
うん、
講師の道も、
はい、
に入って
くるんですね、入ってきましたね、うんうん、でももちろんねそれがですぐできたかっていうとそうでもなくって、うん、最初はやっぱり本当自宅でやってたんですよ、うん、私自宅に生徒さん呼んで、うん、生徒さん呼んであっても最初の生徒さん3人でしたけれども、うん、でやって、でもそれでもこれで通用するのか分かんなかったから自分もっと勉強しなきゃなって思って、うん、ちょっと心理学のね、うん、ある著名な先生のところに行ったんです、うん、そしたらあんまりにもすごいスキルで、うん、もうすごい面白くなっちゃったんですよ、うん、私でその時に気づいたことが2つあって、うん、あってこの心理学のスキルと私が役者がやってきたスキルと一緒だって、うん、私はそれをただ実践でやってただけだって、ということは私はこの私がやってきたことを人に教えても人に通用するっていうのが分かったのが1つ目、う
ん、なるほど、
で2つ目はでも私このままこの先生のとこ通ってたら、うん、この先生の真似しちゃうって思ったんです、うん、そしたらね、この会社を起こした元凶という言葉を起こして意味がないから、せっかく大きなお金は振り込んだんだけれども途中でやめたんですね、
うん、
うん、今多くの人がいろんなところで講師いろんなスキルをね資格を取ってそれを自分も教えたいってくる講師の方がすごく多いの、でもそのスキルにすごく縛られちゃって自分の言葉で話してない人が、要するにマニュアル通りにしか話していない人がいっぱいいるんですね、
うん、
で私もそうなりそうだったのでそれを途中でやめましたね、
なるほど、はい、でそれからはもう自分のスタイルを、
ね、そうですね、
構築していくわけですね、
はい、
宮下流ですよね、
はい、
はい、で、もうねこう着々とねこうね、うん、こう結果というかコツコツ積み上げていって、
はい
はい、もう10年、
そうですね、10年ですね、立石さんのところと一緒ですね、
一緒ですよね、
はい、
あっという間ですね、
はい、あっという間ですね、
10年振り返ってどうですかね、こうね10年振り返って宮北さんが、多分ね講師いろんな人見てるんですけどね、
はい、
生き残る人って ぱ少ないと思うんですね、実際はね。
そうみたいですね。
まあ、ね、起業して10年でね、1割残らないって言われてるぐらいですから、宮北さんがここまで結果出してるっていうのは、ご自分で分析してどうですかね。
あのね、これね、ちょっと最後にね、あれって伝えようかなと思ってたことなんですけどね、私ね、なんでこの仕事をしたのかなって思った時にね、自分のコンプレックスを仕事にしてるんですよ。
はあ、
私は人の言葉、人の目が気になる、人にがこれがいいって言われたことが正しい意見だと思って人の言葉で生きてたんですね。立石さんはちょっとご自分の方に書かれてましたよね。私もまさにそうだったんですよ。でこれを克服したかったんですね。でコンプレックスを克服するためにこの仕事をしたんですよ。でそうした時にね、起業して10年やっぱりいろいろありました。時には人にもね、言葉悪いけども、まあ、騙されそうになったりとか、お金ふとお財布見たら、私本出してるにもかかわらずお財布の中見たら63円しか入ってなかったこともあったんですね。もうね、やめようとは思わなかったけれども、パンを買えない私って何みたいなこともありました。でもなんでそれを乗り越えられたのかなって思ったら、このコンプレックスを解消したかったからなんですよね。と同時に、私と同じように悩んでる人がいっぱいいる、その人たちを救いたかった、その2つですね。
今回の本の中でもね、書かせていただきましたけど、はい、ね、自分の悩んできたことはね、講師っていうのは非常にこう役立つってことがね、
そうなんですよ、ありますよね。本当そうなんですよ。もうだから、どん底はうちはネタになるっていうふうに言ってるんですね。
僕もなんかそれをね、結局自分で教えててね、途中まで気づかなかったんですよ。
ああ、そうですか。
自分ブランドっていうのをね、自分らしく生きましょうって言いながらも、結局自分らしく生きてこなかったっていうのが、やっぱ根底にあるんですよね。だからね、すごく頑張れたと思うし、あと講師育成もそうですよね。絶対僕はね、講師なんかやっちゃいけない人間だって思って
ね、書いてありましたよね。
でもできてしまったっていうのがあって、そこから変わったというのがあるので、やっぱり、ね、昔の自分を救いたいっていうのがね、あるんですね。
ありますよね。ってほら、そろそろ本にも書かれてたけれども、セミナー講習はうまくしゃべる必要がないって、まさにそうですよね。本当にうちでもそうなんですよ。
まあ、そう考えるとね、こうね、長く続く人って、まあ、その人だからこそこう伝える理由っていうかね、
ありますね、
根底にありますね。
ありますね。
それが1年や2年じゃなくて、過去をねこう振り返った時にあるんですよね。
ね、
そういうことに気づくと、多分ね、講師っていうのはうまくいくんだなっていうのは思います。
もうやればやるほどね、本当に誰が一番成長できるって私たちですよ。
ね、講師が一番成長できる。
一番成長できる。
ね、本当に僕は素晴らしいね、職業というか、はい、だと思います。はい。ね、で、まあね、そんな宮北さんですけど、まあ、きっかけはね、そういったちょっとしたことから始まって、で10年間、ね、もう。本当たくさんの方を教えてきたと思うんですね。
そうですね。
もう人数にしたらどうでしょう。もう、ね、多分数えてないと思うんですけど。
そうですね。
10年ぐらいいるともう満単位。
満単位ですね。もうその質問絶対来ると思ったんで、ざ、はい、ーっとこう計算したらもう軽く万は超えてました。ね、はい。
で、あと最近はあの講師の指導なんかもねされてますよね。
はい。
あと認定講師の方をね、
はい、
育成したりとか。
そうですね。うちはインストラクターを養成させていただいてます。はい。
ね、でまあ、講師の方を、ね、こう育成してて、まあ、僕も、ね、同じように講師育成してるんですけど、はいはい、今回の本の中でも、ね、この話し方のところでちょっと書かせていただきました。あの講師の話し方っていうのは、ね、僕は思うのはあのアナウンサーのような、ね、こう流暢な話し方、本当に噛まないこう流暢な、上手に話すことが大事だって思う人がいるんですけど、でそういう話し方ができないから私は講師向いてないって思い込んでる人が非常に多いんですね。僕はそれは非常に残念なことだと思ってて、で、アナウンサーのように話すことが必ずしも大事じゃないんだよ。でも大事なことを一個挙げるとしたら、まあ、心がね、心を動かす話をしてほしいと、はい、講師は。
はい、本当そうですよね。
みんなこうセミナーを受ける時のね、気持ちとか状態っていうのは、うまくいってる時じゃないと思うんですよね。落ち込んでる時とか、どうしても今の状況から抜け出したいとか、良くなりたい。でその時にやっぱり期待するものっていうのはやっぱりお客さんとしてはこう勇気をもらうとか、感動したいとか、元気になりたいとかさ、どこもできるんだみたいなね、やっぱり心 動く話っていうのが非常に僕は大事だと思うんですよ。
本当そうですね。
で、あの宮北さんそこに関しては僕はすごく、僕はねすごいスペシャリストだと思うんですね。
ありがとうございます。
まさに演劇なんていうのはね、もう感動しない劇っていうのはね、
うそうですよね、もうそれだけのために生きてますからね。
はい、そこはね、だから本当にこ うまく指導されてるなと思うんですね。で、今日はあの講師になりたい人、もしくは講師としてもっとねこう人の心を動かせるようになりたいって思う方が聞いてると思うので、
う
こう何かね、あの心を動かす話し方のヒント、秘訣などをね教えていただきたいんですけど、ちょっとまあ今日時間の関係もあって大体まあ2つか3つぐらい教えていただいてよろしいでしょうか。
わかりました、わかりました。うちにもねそのセミナーの講師やっている、もう結構の数やっている方もいらっしゃるんです。でその時にまずちょっと喋りを聞かせていただいた時に、私はまずバッサリそれこそ切るんですね、
は
あ、うん、それはもう聞きたくないと、
うん
うん、あなたの上手い喋りは聞きたくない、それによっても誰も心を動かされないよ、上手く喋るな、もっと心を動かす喋りをしろ、でもっと言うともっと言葉に不器用になれっていう言い方をしているんですね。でそういう人たちに向けて言うのが、私は頭で考え口で話すな、体で感じて心に口があると思って心で話せっていうふうに言っているんですね、うん、要は感じる話をしろっていうことなんです。今立石さんのこの本にも本当に書かれていた通り、私もセミナーに来る人ってどういう人、変わりたい人だよね、じゃああなたたちはお金と時間を持って何する責任がある、変える責任があるよねって、でもちろん変わったって思うのはあのご本人なんだけれども、変えるための努力はする必要あるよって、うん、じゃあ変えるためにどうしたらいいかって、私変わったって思うためには、感じてもらうためにはどうしたらいいか、感じる授業しなきゃいけないよねっていうことなんですね。うん、感じないと人は動かないよ、だから感動でしょって、感じた、私変わったって感じたって思って一歩外に出て初めて行動してくれるんだよって、なので感じる話をしなさいっていうんですね。じゃあ感じる話をするために具体的に今日3つお伝えしたいのが、1つはまず五感をフルに活用しなさいっていうことなんです、うん、よくねセミナー講師ってうまく話せないって悩むことが多いんですね。で、うまく話す必要じゃない、感じさせりゃいいんだから、感じさせるために五感フルに使う、例えば何かを着させる、装着させるとか、味合わせるとか、触れさせるとか、聞かせるとか、もちろん見させるとか、二人一区で何かワークをさせて欠かして喋らせるとか、とにかく五感をフルに活用させて体験体感させる工夫をしなさいっていうふうに言うんですね、うん、自分が喋るのが全てじゃない、うん、っていうことですね。
なるほど、
はい、まず五感をフルに使うこと、で二つ目が、あなた自身がちゃんと体験体感したスキルを喋りなさいっていうことなんです。よくどこかで資格を得てきた方がね、カラーセラピストだ、なんだセラピストだって、それを OK だよって、もうそれをそのまま話すんじゃない、自分が全部人体実験をして話をしなさいって言ってるんですね。でも変な話、全部人体実験しきれないものもあるわけですよね。それでも何らかしら、あ、それに変わるもので、自分がちゃんと感じるまで咀嚼して、噛んで噛んで味わって、それから人に伝えなさいよって言っているんです。でこれがね、まあ、私役者のスキルでね、疑似体験っていうふうに言ってるんですけれども、うん、役者ってやっぱりいろんな役をやるわけですね、うん、で私もその中でね、人殺しの役をある映画でやったことがありましてね、でセリフで私は彼を殺したっていうセリフがあるんです。でもそれをそのまんまね、台本通りそのまま言ったって、うわあの役者さん下手っぴ嘘くさいになるわけですよね。じゃあなんとかこう自分が感じる、ね、それっぽくやらなきゃいけないわけです、うん、でいろんな映画をね、殺人者が出てくるような映画とかテレビを見て、うん、ああこういう表情かと思って見てもね、なんかねそれをただ真似てるだけで、うん、私がやってもね、なんか感じないんですよ、
うん、
でどうやったら感じれるのかなって思った時に、あってふと思い出すきましてね、魚屋さんに行って、うん、すいません一匹でっかい魚をくださいって言って魚をボーンと買ってきたんですよ。で台所でね、出刃包丁で、魚の喉元をねグッてまず入れたんです、
は
って、うん、こんな感じかなと。で次あの内臓の部分ですよね、でガッガッガッって包丁入れて、そこそこでかい魚だから内臓もしっかりあるわけですよ。それを素手でグッグッグッって、そうすると腸がチョリーンってこう来るんですよ。それをグッてこう自分でむしり取るわけですね、うん、こういう感じかなと。その放送こそ血が広がるわけですよ。でその血生臭い感じとその時の体感でなんかね感じなんですね、自分で あれこういう感じかなって。でまたしばらく経って魚屋さんに行って、すいませんもう一匹くださいって言って買ってきて、今度はその殺人は夜中に行われるっていう設定だったので夜中に夜な夜な包丁をとんがった部分を先に持って、魚をドーンドーンドーンって突き刺して、ドーンって刺して、その魚に突き刺さった包丁をしばらく眺めてたんですよ。さすがに怖いよ深夜で。その時にあーってこういう感じかーっていう風にして感じて、そのまんまの気持ちを持って本番のスクリーン回った時に、私は彼を殺したっていう風に言ったんですね。
なるほど、
うん、というように、何らかしら何を話すかじゃない、いかに伝えるかだから、どう自分が感じたかっていう、それを十分自分で疑似体験をして伝えなさいよっていうことをうちのセミナー講師にも言ってるし、ぜひ皆さんにもやってもらいたいの。
いや今のすごくね生々しい話でしたけどよくわかりました。
わかりますか。
あの、うん、僕もあのブランドっていうのをね、はい、こうテーマに話す機会があって、はい、やっぱね、あのいろんなこうブランドを大事にする会社に行くんですよ、やっぱり、
はい、
出張にね、
はい、
でそこで行ってで、ね、経験して喋るとね全く会場の反応が違うんですね、うん、あっていうのは僕はそれはよく僕はあの受講生にも言ってるんですけどね、
うんうん、
皆さんがテーマにしてること、ね、だからまず自分がお客さんになって、
うん、
いっぱい使ってみるとか、
うん、
サービス受けてみるって大事だよって、うん、よくも悪くも経験したことっていうのはね、
うん、
すごく相手に響くからってこと
ですね。そうそうそう、うん、そうだから社員研修とか私する時にも、うん、もちろんその社員さんのところの、ね、何か店舗研修とかだったらそのお店に行くのは当たり前、
うん、
でもそのお店とは別のお店にも行って自分も実際そこで食べてみる、そのお店の感じをしてみる、
うん、
で昔はよ私ねアルバイトしたことあるんですよ、
うん、
そのお店に内緒で、
うん、
そのお店じゃないよ、その似たようなお店で、うん、すいませんアルバイト短期アルバイト募集って書いてあったんでって、アルバイトして疑似体験して研修したこともありましたね、
うんうん、なるほど、
はい、
ね、大事ですね、
うん、
本の中にもねちょっと事例で言いましたけど、
はいはい、
弁理士の富澤さんね、
ああ読んだ、ね、読んだ、うんうん、
本当に僕ねすごく大事だと思ってて、
うん、
ね、弁理士やってる方が自分で商標登録出してる人とかって意外と少ないって言うんですよね。
あ、そう
で彼は実際ちゃんと出して取って、うん、商品まで開発してるんでね、
ね、
それは面白いわって思うわけですよ、
うんうん、だからやっぱり彼の喋りには力があるんです ね、うん、ね、
もともと講師の人は自分のテーマをねいろいろこう疑似体験、ね、人体実験で、ね、
そう人体実験していい、
ね、
そう、うん、だから綺麗に喋る必要ないのね、もうみんな綺麗に喋りすぎ、
ね、
うん、そのもん全然生徒さん求めてないし、
なるほど、
と、うん、
は
い、いうのが2つ目ですね、
はい、
で3つ目が身近な例に置き換えて話をしろっていうことなんですね、うん、要は専門用語がすごく多すぎちゃう人が多いの、やっぱりこれも綺麗に喋ろうとしているからね、はい、そうした時に例えばうちで言うとね、腹式呼吸を教える、腹式で喋りなさいって言った時に、丹田を締めて喉の力を抜いて喋りなさいって言うんですね。でも丹田を締めるっていう感覚まず分かんないでしょ、うん、一般の方って。そうした時に私ね、お尻の穴締めろって言うんですよ。
ほうほう、
お尻の穴締めろって、うん、そうすると丹田締まるんですね。
なるほど。
でお尻の穴締めるってみんな分かるじゃないですか、
うん、
ね、そういう身近な例に置き換えるんです、
うん、
で喉の力を抜くって感覚的に分からないでしょ、うん、でもそうした時に私はみんなうがいしてみてって言って、うがいの喉でやるね、ガラガラガラガラって。でその時の喉と同じことだよって言うんです。でうがいみんなしたことあるでしょ。そういったように自分が伝えていることを10歳の子供でも分かるように身近な例に置き換えて話をしてもらいたいんです、
ね、これは大事ですね。これ
大事なの、本当に大事なんです。
なるほど、
うん、自分が理解できる話じゃないんですよ、相手が感じなきゃ意味ないので、
うん、
相手が
感じ、で今のようにこうね、うん、教えて話してもらうと やる前にイメージができますよね。
そうそうそうそう、
ね、うん、難しく専門用語で言われちゃうとイメージ化しにくいので、
そうそう、
なんかこうやりづらいというかね。
そうなんです、うん、そうなんです、
身近な例って大事ですね。
そうなんです、うん、でこれ役者もね、実は一番そこを大切にしていてね、うん、セリフを例えばもらって台本をもらってそれをしっかりはっきり覚えるっていうのは全体の仕上がりを10とすると3ぐらいなんですよ。じゃあ残りの7は何をするかっていうとイメージする時間に使うんですね。
へ
え、うん、どうやってどう このセリフを自分がどう感じて言うかっていうことにものすごい時間かけるんですよ、うん、時間かかるんですね、うん、なので皆さんも台本を作った、パワポを作った、ああできたなんつうのはね、もう全然最初の10の仕上がりの 2割か3割なんですね、うんうん、そこで終わらせないでもらいたい、うん、残りの7割自分がそれをどう咀嚼して感じるかっていう時間を十分に作ってもらいたいですね。
なるほどね、はい、この感じるっていうのはなんか、ね、はい、最近僕思うんですけど、自分に対してもね、なんかふと思うんですけど、うん、こうだんだんね、こう人間って大人になればこう、はい、感じる機会が少なくなりますよね。だからいざ感じて、いや、そういうかあんま感動してないなとか、
そうそうそう、
ね、昔は感動したことに今はなんか感動したかったりとか、
うんうんうん、
これどうしたらいいですかね。
そう、あのね、その感じる工夫をしなさい。もう本当に私もそれいっぱい言います。だから、うん、例えばもう本当に自分が無条件に好きなことをやりなさいとも言いますね、
うん、
あと泣ける芝居とか泣ける映画とか泣けるコンサート、うんうんをに行きなさいって言いますね、うん、あとねたくさんの人に恋しなさいって言います。別に結婚してるとかしてないとか限らず、うん、もう電車の中であの人素敵とかね、コンビニでレジしたの兄ちゃんいいなとか勝手にときめくのは勝手じゃないですか、うんうん、というようにいろんなところで恋をしなさいっていうふうに言いますね、うん、
なるほど、
はい。
いやいやね、もう年下さんはね、はい、いっぱい恋してそうですね。
だから ね、ね、本当にね、
本当にこの感じるっていうのは本当課題だなと思ってね。
そうですね。
ね、うん、まあでもね、すごい大事なこと
だね。あとはね、やっぱりね、自然に触れることだね。人それぞれだと思うんだけれども、うん、無条件やっぱりね、いろんな情報が今ありすぎだから、うん、ネットの世界から離れる、うん、で海とか山とか。うん、そういうところで自然を感じる、うん、
なんかこう感動とか感じる、まあ、多分昔ね、若い時はね、人間ってもっとこう感動したと思うんですね、
うん、
幼少時代とかね、
はい、
なんだろう、まあ、星見て綺麗だなとか、うん、桜見て綺麗だなとか、ね、うん、だんだんそういう機会がこう薄れてるってところで、うん、ね、やっぱ昔をちょっと思い出すようなね、経験とかいいのかも
ね。そうですね、そうですね、うん、要はね、自分と向き合う時間をしっかり持つということだと思うの、うん、やっぱ外に情報ありすぎるから、
うん、
ちょっと目をつぶって深く呼吸するだけでいいんですよ、
うん、
でちゃんと自分に矢印を向けるという時間を持つ、うん、自分は今日どういうふうに何を感じてるかな、どういう状態かなっていうことを朝3分でもいいから持つと全然一日の過ごし方違いますね、うん、
はい、
はい、
なるほど、いやいやね、本当感じるってことをね、
はい、
僕もちょっと今日から、ね、意識して、
うん、
はい、ね、いろんな人に ね、
ですよね、
恋をしてみよう
と思います。ぜひぜひ、
ね、
はい、
はい、ということで今日はね3つね、うん、大事なことを教えていただきましたけど、
はい、
ね、もうどれもね非常になるほどって思いました、
はい、
はい、ね、この本の中のね、話し方のところにも少しだけ宮北さんのことをご紹介しますけど、
はい、もうぜひぜひ、ね、はい、ね、ありがとうございます、本当に
ぜひね、心に響くっていうところをね、ちょっと意識してこれから話をね磨いていかれたらなと思います。
はい、
はい、では最後にね、ちょっと宮北さんには、はい、これいろんな人に聞いてるんですけど、
はい、
講師をねもう10年されてて、
はい、
非常にねこうやりがいのある仕事だと思うんですね。宮北さんにとってこ
う
セミナー講師の魅力ってどういったところにありますか。
ね、セミナー講師を通して、先ほど私なんでやってるのかなって言った時に、自分のコンプレックスを解消したいから、うん、でね、本当に私この元凶で誰が一番成長できたってね、私なの、はい、自分が一番変われなんですよ、
うん、
なのでこれだね。で私はね、性講師のあるべき姿ってね、自分が伝えていることを、自分が話しているスキルですよ、
うん、
これを誰よりも真剣に真面目に前向きに 諦めずに取り組んでる姿をさらけ出すことなんですね、うん、
なるほど。
そうすると自分が変われるんですよ、
うん、
自分が成長できる。これがやっぱりセミナー講師のすごいところかなって、
うん、
自分の声って自分が一番聞いてますでしょ、
うん、
思ってるのと口に出すのとでは約3倍効き目が違うって言われるんですよ。3倍です。自分がこうありたいなって例えばね願うことを思ってるのと声に出すのとでは声に出した方が3倍の速さで効き目があるんですね、
はあ、
なぜならば声に出すことによって声帯が震え、
うん、
声帯という肉体が震え、うん、60兆の細胞に響きやすくなるからなんだそうです、うん、
なるほど、
うん、だからセミナーで言ってることを自分がやるということなんです。それで誰よりも成長できる。
いや本当そうですね、うん、講師は、
うん
うんね、成長できるっていうのはね多分こう、ね、生きてるうちに、ね、上ではこう非常にこう、ね、人として、
うん
ね、まさにこう生きてるって感じしますよね、
うん、そう本当そうですね。
やりがいのある仕事ですよね、
うん、はい本当にやりがいあります、
はい、うん、自分も成長できてまた人の成長にもね貢献できるっていうのは
そうそう
こんないい仕事ないですよね。
そうだから私はあんまり教えてるって感覚はなくって、うん、一瞬高め合ってるって感覚なんですね、
うん
うんうん、本当にそうだから、
うん
うん、
はい、いや本当に、ねはい、これからもねあの宮北さんのこの話し方、はい、心に響く話し方で、
はい、
たくさんの人がねこう自分の言葉でお話ができるように、うん
はい
ね、そんな社会が広がることをね僕は願ってます。
ありがとうございます、はい、
じゃあ最後にね、
はいはい、
今日宮北さん初めて聞いた方でちょっと興味を持たれた方もいらっしゃると思うんです、
はいはいはい、
で、
はい、
今やってる、ね、なんかセミナーの案内でもいいですし、
はいはい、
ちょっと簡単になんか、
はいはい
紹介していただいていいですか。
ありがとうございます。ちょうど、まあ、うちもインストラクターといいましてね私も含めインストラクターがやってる初級セミナー体験セミナー初級セミナーっていうのがありましてそれ1回3500円で受けられるんですね。でその、 心に響く話し方自分の思いが伝わる話し方っていうのを本当にベーシックなところからお伝えできますのでそれ今東京福岡埼玉大阪うんでやっていますので、うん、ぜひそれで受けやすいのかなって思います、うん
はい、
それが一つと、
はい、
そのインストラクターをねになるためには、うん、私とですねこの辛口な私とですね30時間ほどしっかり向き合ってもらって、うん、研修を受けでその後一般の方を対象にオーディションをするんですね、うん、でそのオーディションで受かったものがインストラクターになれるんですけどそのオーディションっていうのがちょうど6月の4日にあるんです。で今回も5人そのインストラクターになりたくて受ける方がいるんですね。でそれには私の審査とあと今回ね立石さんになんと特別審査員になってもらいまして、はい、その立石さんにもコメントをしていただくが6月4日土曜日の1時半から東京は田町で行われます、
はい、
これは3000円で行けますので皆さんには受講生としてもお楽しみいただき、うん、で審査員としてもお楽しみいただける、うんはい、でも私もちょっと特別セミナーしますので、
はい、
それも聞いていただけるとい
いですね、
はい、ということですので、ね、ぜひお出かけください、
はい
はい、
ということでね僕と宮北さんが揃ったりじゃ
ない
です
か
ね、
はい
はい、皆さんお会いできるので、はい、ぜひいらしていただければ
と思います、はい、ありがとうございます、
はいということで今日のゲストは宮北由紀さんでした、
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆さんこの本読んでください。